小川未明作牛女。ある村に背の高い大きな女がありました。あまり大きいので首を垂れて歩きました。その女は牛でありました。性質は至って優しく、涙もろくて、よく一人の子供をかわいがりました。女はいつも黒いような着物を着ていました。ただ子供と二人きりでありました。まだ年のいかない子供の手を引いて道を歩いているのを村の人はよく見たのであります。そして大女で優しいところから誰が言ったものか、牛女と名付けたのであります。村の子供らは、この女が通ると、牛女が通ったと言って、珍しいものでも見るように、みんなして後ろについて行って、いろいろのことを言い囃しましたけれど、女は牛で耳が聞こえませんから、黙っていつものように下を向いて、のそりのそりと歩いてゆく様子が、いかにもかわいそうであったのであります。牛女は、自分の子供をかわいがることは、一通りでありませんでした。自分が不愚者だということも、子供が不愚者の子だから、みんなにバカにされるのだろうということも、父親がないから、他に誰も子供を育ててくれるものがないということも、よく知っていました。それですから、一層子供に対する不憫が増したと見えて、子供を可愛がったのであります。子供は男の子で、母親を慕いました。そして、母親の行くところへは、どこへでもついて行きました。牛女は大女で、力もまた他の人たちよりは幾倍もありました上に、性質が優しくあったから、人々は牛女に力仕事を頼みました。薪をしょったり、石を運んだり、また荷物を担がしたり、いろいろのことを頼みました。牛女はよく働きました。そしてその金で二人はその日その日を暮らしていました。こんなに大きくて力の強い牛女も病気になりました。どんなものでも病気にかからないものはないでありましょう。しかも牛女の病気はなかなか重かったのであります。そして働くこともできなくなりました。牛女は自分は死ぬのではないかと思いました。もし自分が死ぬようなことがあったなら、子供を誰が見てくれようと思いました。そう思うと、たとえ死んでも死にきれない。自分の魂は何かに化けてきても、きっと子供の行く末を見守ろうと思いました。牛女の大きな優しい目の中から、大粒の涙が、ぽとりぽとりと流れたのであります。しかし、運命には牛女も仕方がなかったと見えます。病気が重くなって、とうとう牛女は死んでしまいました。村の人々は牛女をかわいそうに思いました。どんなに置いていった子供のことに心を取られたろうと、誰しも深く察して、牛女を哀れまぬものはなかったのであります。人々は寄り集まって、牛女の葬式を出して、 墓地にうずめてやりました。そして、後に残った子供を、みんなが面倒を見て育ててやることになりました。子供はここのうちからかしこのうちへというふうに移り変わって、だんだん月日とともに大きくなっていったのであります。しかし、うれしいこと、また悲しいことがあるにつけて、子供は死んだ母親を恋しく思いました。村には春が来、夏が来、秋となり、冬となりました。子供はだんだん死んだ母親を懐かしく思い、恋しく思うばかりでありました。ある冬の日のこと、子供は村外れに立って、彼方の国境の山々を眺めていますと、大きな山の反復に、母の姿がはっきりと、真っ白な雪の上に黒く浮き出して見えたのであります。これを見ると、子供はびっくりしました。けれど、このことを口に出して、誰にも言いませんでした。子供は母親が恋しくなると、村外れに立って、彼方の山を見ました。すると、天気のいい晴れた日には、いつでも母親の黒い姿をありありと見ることができたのです。ちょうど母親は、黙ってじっとこちらを見つめて、我が子の身の上を見守っているように思われたのでありました。子供は口に出してそのことを言いませんでしたけれど、いつか村人はついにこれを見つけました。西の山に牛女が現れた、と言いふらしました。そしてみんな外に出て西の山を眺めたのであります。きっと子供のことを思って、あの山に現れたのだろう。と、みんなは口々に言いました。子供らは、天気のいい晩方には、西の国境の山の方を見て、
牛女、牛女、
と口々に言って、その話で持ちきったのです。ところが、いつしか春が来て、雪が消えかかると、牛女の姿もだんだん薄くなっていって、全く雪が消えてしまう春の半ば頃になると、牛女の姿は見られなくなってしまったのです。しかし冬となって、雪が山に積もり、里に降る頃になると、西の山にまたしても、ありありと牛女の黒い姿が現れました。村の人々や子供らは、冬の間、牛女の噂で持ちきりました。そして、牛女の残していった子供は、恋しい母親の姿を、毎日のように村外れに立って眺めたのであります。牛女がまた西の山に現れた。あんなに子供の身の上を心配している。かわいそうなものだ。と村人は言って、その子供の面倒をよく見てやったのです。やがて春が来て暖かになると、牛女の姿はその雪とともに消えてしまったのでありました。こうして来る年も来る年も、西の山に牛女の黒い姿は現れました。そのうちに子供は大きくなったものですから、この村からほど近い町のある商家へ奉公させられることになったのであります。子供は町に行ってからも、西の山を見て 恋しい母親の姿を眺めました。村の人々は、その子供がいなくなってからも、雪が降って西の山に牛女の姿が現れると、母親と子供の情愛について語り合ったのでありました。ああ、牛女の姿があんなに薄くなったもの、暖かになったはずだ。と、しまいには季節の移り変わりを、牛女について人々は言うようになったのでした。牛女の子供は、ある年の春、西の山に現れた母親の許しも受けずに、勝手にその商家から飛び出して、汽車に乗って、ふるさとを見捨てて、南の方の国へ行ってしまったのであります。村の人も、町の人も、もう誰もその子供のことについて、その後のことを知ることができませんでした。そのうちに、夏も過ぎ、秋も去って、冬となりました。やがて、山にも、村にも、町にも、雪が降って積もりました。ただ、不思議なのは、どうしたことか今年に限って、西の山に牛女の姿が見えないことでありました。人々は牛女の姿が見えないのをいぶかしがって、子供がもう町にいなくなったから、牛女は見守る必要がなくなったのだろう、と語り合いました。その冬もいつしか過ぎて、春が来た頃であります。町の中には、まだところどころに雪が消えずに残っていました。ある日の夜のことであります。町の中を大きな女が、のそりのそりと歩いていました。それを見た人々はびっくりしました。まさしく、それは牛女であったからであります。どうして牛女がどこから来たものかとみんなは語り合いました。人々はその後もたびたび真夜中に牛女が寂しそうに町の中を歩いている姿を見たのでありました。きっと牛女は子供が故郷から出て行ってしまったのを知らないのだろう。それでこの町の中を歩いて子供を探しているのに違いない。と、人々は言いました。雪が全く消えて、町の中には後をも止めなくなりました。木々はみんな銀色の目を拭いて、夜も薄明るくていい季節となりました。あるよ、人は牛女が町の暗い路地に立って、さめざめと泣いているのを見たといいます。しかしその後、誰一人また牛女の姿を見たものがありません。牛女はどうしたことか、もはやこの町にはおらなかったのです。その年以来冬になっても、再び山には牛女の黒い姿は見えなかったのであります。牛女の子供は、南の方の雪の降らない国へ行って、そこで一生懸命に働きました。そして、かなりの金持ちとなりました。そうすると、自分の生まれた国が懐かしくなったのであります。国へ帰っても、母親もなければ兄弟もありませんけれど、子供の自分に自分を育ててくれた親切な人々がありました。彼はその人たちや村のことを思い出しました。その人たちに対して お礼を言わなければならぬと思いました。子供はたくさんの土産物とお金とを持って、はるばると故郷に帰ってきたのであります。そして村の人々に厚くお礼を申しました。村の人たちは、牛女の子供が出世をしたのを喜び、祝いました。牛女の子供は、何か自分は事業をしなければならぬと考えました。そこで村に広い地面を買って、たくさんのリンゴの木を植えました。大きないいリンゴの実を結ばして、それを諸国に出そうとしたのであります。彼は多くの人を雇って、木に肥料をやったり、冬になると囲いをして、雪のために折れないように手をかけたりしました。そのうちに木はだんだん大きく伸びて、ある年の春には、広い畑一面に、さながら雪の降ったように、リンゴの花が咲きました。太陽は終日花の上を明るく照らして、蜜蜂は朝から日の暮れるまで、花の中をうなり続けていました。初夏の頃には、青い小さな実が鈴なりになりました。そして、その実がだんだん大きくなりかけた時分に、一時に虫がついて、畑全体にリンゴの実が落ちてしまいました。あくる年も、そのあくる年も、同じようにリンゴの実は落ちてしまいました。それはなんとなく、司祭のあるらしいことでありました。村のもののわかったじいさんは、牛女の子供に向かって、何かのたたりかもしれない。お前さんには、心当たりになるようなことはないかな？と、あるとき聞きました。牛女の子供は、そのときは何もそれについて思い出すことはありませんでした。しかし、彼は一人となって、静かに考えたとき、自分は町から出て遠方へ行った自分にも、母親の魂に無断であったことを思いました。また、故郷へ帰ってきてからも、母親のお墓にお参りをしたばかりで、まだ法事も営まなかったことを思い出しました。あれほど母親は自分を可愛がってくれたのに、そして死んでからも、ああして自分の身の上を守ってくれたのに、自分はそれに対して、あまり冷淡であったことに心づきました。きっと、これは母の怒りであろうと思いましたから、子供は年頃に母親の魂を弔って、坊さんを呼び、村の人々を呼び、真心を込めて、母親の法事を営んだのでありました。あくる年の春、またリンゴの花は真っ白に雪のごとく咲きました。そして夏には青々と実りました。毎年この頃になると悪い虫がつくのでありましたから、今年はどうか満足に実を結ばせたいと思いました。すると、その年の夏の日暮れ方のことであります。どこからとなく、たくさんのコウモリが飛んできて、毎晩のようにリンゴ畑の上を飛び回って、悪い虫をみんな食べたのであります。その中に、一匹大きなコウモリがありました。その大きなコウモリはちょうど女王のように他のコウモリを率いているごとく見えました。月が丸く東の空から昇る晩も、また黒雲が出て外の真っ暗な晩も、 コウモリはリンゴ畑の上を飛び回りました。その年はリンゴに虫がつかずよく実って、予想したよりも多くの収穫があったのであります。村の人々は互いに語らいました。牛女がコウモリになってきて子供の身の上を守るんだと、その優しい情の深い心根を哀れに思ったのであります。また次の次の年も、夏になると一匹の大きなコウモリが多くのコウモリを率いてきて、リンゴ畑の上を毎晩のように飛び回りました。そしてリンゴには、おかげで悪い虫がつかずによく実りました。こうして、それから四五年の後には、牛女の子供は、この地方での幸福な実の上の百姓となったのであります。